ハロー、エブリバディ。あは、バッシュラインと絶対に負けられないポッドキャストが、沖縄を愛するすべての人たちに送るイベント。はい、さあ、沖縄万歳。
6月23日日曜日、沖縄の日、7組の様々なアーティストが登場して歌って踊って楽しむライブ。
この日は沖縄一色。
ポッドキャストとライブが融合？
イエーイ、みんなで最後はカチャンシー踊っちゃおう。
会場は大阪沖縄会館。
総合司会は絶負けの2人。詳細はホームページ、ツイッターで紹介。
ゆたしくうにげーサビラー。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティのお二人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも、西郷さん。
イエイエイエイエイエイ。
どうも、こんばんは、こんにちは。
あー、皆さん、
おはようございます。
ワンダーさんも、皆さんどうも
元気ですよ。桜も咲いておりまして。
桜咲いてる、
満開ですね。
あ、満の開ですね。
満の開ですね。なんかいやらしいですね。
いやいや、そんなことないじゃないですか。
あ、そうですか。
なんてことないでしょうよ。ちょっと心が歪んでるんじゃないですか。
いえいえ、そんなこと、そんなこともないですよ。いやらしいね。
やめてくださいよ、ちょっとそういうこと言うの。
今日はでもここ何年かで一番桜を見るのに気候的にも非常に暖かくて。
ああ、今日という日はね、この収録日と、うん、当日ね。
ここ数年で一番じゃないかな。
ここ数年レベル。
と思うけどね。
確かに天気は良かったですけどね。暖かかったですよね。
暖かかった。
っていうか、ちょっと暑いぐらいなところもありますけど。
そうそうそう。今日朝からね、
はい、
京都の方に行きまして。
京都？
京都行きました。
朝から？
はい。
あらあら、京都までまだ、人じゃないですか、京都
は。いやー、そうなんですけど。
人だらけでしょ？
人だらけなんですけども、チャリを借りてね。
チャリ？
レンタサイクルして。
また、かっこいいことを。
祇園市場で借りて、
うん、
ちょうど北の天満宮、金閣寺の辺まで。
おー、だいぶ北の方ですね。
チャリだったらね、
まあまあまあ、間、ね、別にもう。
間抜きながら。
行けますからな。
で、平野神社ってとこまで行ってきまして。あそこはすごいです。神社の中、ずっと、居酒屋みたいになってますわ。
それをどうやって食べるんですか？どうやって食べるっていうか、何、座る場所とかあるってことですか？
あ、全部座る場所がある。紅白の
幕。ああ、紅白の幕みたいになってね。
そうそうそうそう。
ああ、そういうことか。はいはいはいはいはい、はい。で、なんかちょっと座れるように、セッティングしてあるんだ。
そう。で、七輪とかも出してくれてさ。そう。一日ね、朝から夕方までずっと自転車乗ってたらお尻が痛くなっちゃって。
それは痛いでしょ。
でね、そのお尻が痛いのって、もう自転車なんか乗ることないから、あんまり。ちょっと
普段
思い出したことがあって、ま
あ。思い出した。
そう。
お尻が痛いことで。
高校一年生のお正月。
はい、若かりし、ワンダー少年。
そうです。はい、で、まあ皆さんもやられたことあるかどうかですけども、
はい、
郵便局のアルバイトで年賀状配り。
郵便局の、ね、年賀状配りのアルバイト？
はい。
すごい、そんなことやってたの？
やったんですよ。
で、
まあ都会だったらね、
うん、
マンションがあれば、そこでポスト入れていけばいいんですけど、
はい。
私、田舎だったんで、その一軒一軒の間、結構、
距離がね、
坂道だったり、そうそうそうそう。
ああ。
で、なるほど。3日目ぐらいかな。
うん。
朝から晩までずっと年賀状配りして、3日目の午前中で、 ご飯を食べに、お昼ご飯を食べにお家に帰るんですけど、うん、ケツの皮がずるむけたんですよ。
痛そう。痛そうやな。
いや、本当に痛かったんですよ。
いや、痛いと思う。だってお尻なんて鍛えてないもん、普段。
そうそうそう、うん。で、お昼帰った時に母ちゃんに、うん、ちょっとケツずるむけたから、めっちゃ痛いんやわ、みたいな話をしてたら、うん、母親がすごい心配したんでしょうね、やっぱり。うん、息子が一生懸命アルバイトを、一生懸命頑張ってるって、まあ、お尻がね、自転車の乗り降りでずるむけて、うん、ちょっと血が出てるぐらいの感じなんですよ。
痛そう。
ご飯を食べて、お昼から行こうかって言った時に僕を呼び止めたわけですね。
はいはいはい、はい。
で、母親がおもむろに、右手に、から差し出したもの。う
んうん、何？
ナプキンですね。
女性用の？
はい。
わお。
私、高校1年生の、お正月にですよ。
はい。
初めてお尻にナプキンを引いて、昼から、年賀状配りしました。
お母さん、それ、当然、ご自身のやつですよね、お母さん。
そう、ご自身のやつですよ。
息子に何を出しとんねんと。
いや、僕もあんまりね、そこの意味合いがよく、おぼろげに分かってるのか分かってないかぐらい。
高校1年生だったんで。いや、そうですよ。だからだってそんな、高校生でそんな、ね、知ってるか知らないかぐらいギリギリじゃないですか。
そうそうそうそう。だから、おぼろげだから、まあ、そのナプキンを受け入れてお尻に敷くという。
うわぁ、やりますなぁ、なかなか。
という、今日の一日、お花を、はい、桜を見て回ったところで思い出したことがそれでしたって話です。
今日はずるむけなかった。
今日は、まあ、ギリギリずるむけなかった。
ギリ大丈夫。やっぱりさすが。20年以上経ってちょっとお尻も今日強くなってきました。
強くなってきましたから。
よかった。お母さんも喜んでると思います。
ありがとうございます。
どうですか、そんな思い出が自転車
に。はい。
あらあらあら。
自転車にね、ありましたよ。
お母さん愛情ですよね、もうそれは。
そうなんですよね。
なるほど。
いえいえ、懐かしい。
懐かしい。
思い出が詰まってました。
いやー、なるほど。懐かしいといえば。
そうですよ。
あれじゃないですか、
我々が生まれた。
お。
ぐらいの昭和を思い出した。
お、昭和を思い出すあのコーナーが今日はまたやってまいりますということで、
プレイバックしちゃいますか。
今日はね、昭和40年に戻ってみようかな、は
い、40年、もう僕らが生まれる前ですね。
前ですね。
前回は
昭和33年です。
あ、昭和33年ですか。
東京タワーが建ったの。
ああ、そうだ、日本電波塔がどうのこうのって言ってたよね。
そうそう。で、今回は、ほら、NHK 大河ドラマでもなってます、東京オリンピックの年の翌年です。
はい、翌年をなんでチョイスしてきた。東京オリンピックの年良かったじゃん。
いやいや、ここはもう翌年で行こうと。
あ、そうなんだ。うん、
そんな、東京オリンピックの、まあもうやっても、そんな、もう、それはダメです。
東京オリンピックの翌年、たまごっちが出てきたぐらいかな。
いやいやいやいやいやいやいや。たまごっち相当先ですから、ね。昭和じゃないですか。
あ、そう。はい、そうですか。
はい。ということでね、昭和プレイバック、はい、今日はやっていきたいと思います。はい。
はい。
最後までよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
さあ。
はい。
来ました。昭和です。
来ましたね。
じゃあいつも通りですね、今日は昭和40年1965年ということで、
ええ、
はい、54年前ですね。
54年前ですか。
ねえ、もうそんな時ですよ。54年前、
何があったんだ。お、東京オリンピックの翌年って言ったよね。
そうそう、東京オリンピックの翌年、戦後の20年経ってますね。
おうおうおう、
というようなところなんですけれども、
はい、
じゃあ早速もう飛んでいきたいと思います。いつもの掛け声をやりたいなと思うんですけど。
わかりました。ちょっと今日、花粉症でちょっと出るかな、
ちゃんと、ちゃんと出ますか今日は。
出るかな、ちょっと心配だな。
はい、いきますよ。
はい。
じゃあ、昭和40年に昭和、プレイバック
、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プレイバック、プ
ああ、いいよ。いいね。はい。リフレインしてきた。ちょっと。ストップ。危ない。なんかちょっと今、マイクが入りすぎた感じだった。
ああ、そうですか。はい。
危なかった。
はい。
はい。マンダさん、昭和40年来ました。
来ましたね、昭和40年。なかなか、あれですね、白黒の画像になってますけど、大丈夫ですか、私の中で。
そうですね、ギリギリカラーが出始めて、やっぱりでも白黒の方が強いかな、みたいな、まだそういう時代ですかね。
そういう時代ですよね、きっとね。
はいはいはい。この当時に流行った格好というかね、若者の間では、
はい。
アイビールックというのが流行りました。
アイビールックですか。
アイビーって。
アイビーってあれじゃないですか、倉敷の、アイビースクエアとかだから。
ああ、だから、ツタみたいな。
そうそう、ツタじゃない。
あ、まあ、そういう意味もあるんですけど、この IB っていうのは、
うん、
まあ、聞くところによるとですけど、
ほう、
まあ、格好としては、まあ、男性でね、
はいはいはい、
で、ボタンダウンのシャツ、
はいはいはい、
で、三つボタンのブレザー、
はいはいはい、
で、下はコットンパンツ。
コットンパンツ、
はあ、はい。で、靴はローファーを履きます。
マキノを思い出したんですよ。そこじゃなくて。
いやいや、もう本当でもそんな感じなんですけど、
うん。
うん。まあ、そういう格好の若者が街に溢れてて。
コットンパンツってあれ？スウェットパンツみたいな感じのかな？
そうね。ちょっとどういうイメージかわからないですけど。
シノパンかな？
なんだろうね。だってコットンパンツって、何よ、モンペ？よくわからないですけど。
いやー、どうだろうか。ちょっと見てみようよ、また後で。
で、うん、あと、これが決め手なんですけど、
うん、
必ず手にね、
うん、
定番の、
うん、
なんで紙袋を持ってたんですけど。
何紙袋って？
それをね、紙袋がね、バンとか、ジュンとか、そういう、バンって、僕らの時もバンってなんか、
あった。
ギリあったでしょ？
あった。でも紙袋はちょっとダサいんじゃないの？
いや、もうそれがもう一番かっこいいから。
紙袋持ってるなんてタク八郎しか知らないよ。
そう。タク八郎ですよね。
タク八郎でしょ？うん、
紙袋、うん。まあ、あれをちょっとまあ、おしゃれに小脇に抱える感じで。
まあなんかでもちょっと僕らの20年くらい前も、その、わざわざそのね、アパレルメーカーの紙袋がなんか、洋服買った時に入れてくれる袋を持ってるやついましたもんね。
そう。まあそんな感じ。
今はいないな、でもそう考えたら。
見ないね、今はね。わざわざ DC の紙袋とか持ってないですもんね。
そう、わざわざアニエス・ベイとかさ。ねえ。
そう。
ポール・スミスだとかさ。
ボールスミスとかね、持ってましたよ。
持ってるやついたよね。
まあ、そういうノリですよね。
うん、
はい。で、そのアイビールックで、銀座のみゆき通りを、
はい。
みゆき通りに集まる若者たちをみゆき族っていう呼んでたと。
暴走族とかみゆき族とか、族とつけるのがなんかね、この当時やっぱあれだったんですね。
だから多分、そう、まあ、竹の子族とかもそうでしょうね。
そうでしょうね。
まあ、そういうなんか、言葉の、チョイスも古さが、古いって言ったらちょっと怒られるな。まあ、そういう時代だったんね。
ちょうどこの洋服を着てた頃っていうと、
はい、
1965年に20歳前後ってことでしょ？
そう。だから。
ただ今の70歳以上の方だ。
まあ、もうほんと戦後、直後に生まれた方々ぐらいかな。
なるほど。
そういう、まあ、世代でしょうかね。
はいはいはい。
まあ、ちゅうことですわ。
はいはいはい。
はい。で、この当時に発売開始になった商品として、超有名な、今でもあるやつがあるんですよ。オロナミン C。元気発達。
よく元気発達だっけ？
なりましたね。はい。僕らの時は中畑清が CM。
そう。必ず読売巨人軍のね。
ああ、そう。
選手が、CM のイメージキャラクターになってましたよね。
そう。この時は、メガネのずれ落ちたおじさんのあの人です。
あれよく田舎の、 なんか、車庫とかに貼ってあったら、はい、貼ってあったでしょ。
うちの実家の方にも貼ってありますよ。まあ、今でもあると思う。
あれ、有村コンじゃなかった？違ったかな？
大
村コンか。
大村コンさん。
大村コンか。
大村コン。はい。ああ、まあ、それが発売開始になった当時。
はい。
はい。で、あと、今言った IB と、IB の一種なのかな？パンタロン。
パンタロンってあれじゃん。
が在留。
パンタロンってあれじゃん。
ラッパズボンみたいなやつでしょ？
そうそうそう、それこそ、それこそ仮面ライダーが履いてるやつでしょ？正直。
そうそう、裾が広がってるんですよね。
そう、ね。うん。
まあ、そういうような服装が流行ったりと、はい。あと、発売開始したものとしては、
うん。
カセットテープ。アイワのカセットテープ。
おー、アイワってあったね。
今でも多分あるのかな、アイワのカセットテープ。
いや、当時なんかソニーの子会社みたいになったけどね。確か。
あ、そうなんだ。
アイワあったね。なんか。
これが発売。
コンポとか持ってるやついたよね。そうそう。
ちょっと安めのコンポはアイワですよね。
そう。
ね、お金持ちだとなんかいい、なんだ、パイオニアとかさ。
ケウントとかさ。
そうそう、ケウントね。
そう、あったわ。
ああいうの。で、ちょっと安めはアイワです。
いやだいぶ音響メーカーも iPhone ができて淘汰されましたね。
ああ、もう全然聞かないね。
ねえ。
で、あと、お鍋のテフロン加工っていうのもこの当時できました。
油を敷かなくて。
焦げないやつ。そう、テフロン加工ね。
そう。
で、あと、まあ、世の中、ケーキといえば、もう、イザナギケーキですよ。イザナギケーキ。
よく聞きますね、これは。うん、
そう。もう、上り調子。
上り調子ですよね。
やっぱり、この、オリンピックの翌年っていうこともあってね。なかなかの、そういう、まあ、時代的には今から上っていくぞっていう感じです。
はい。
で、もう一つ、ここで、一つね、まあ、流行り言葉というか、
はい。
あるんですけど。
ほい。
3C。3つのアルファベットの C ね。
3C。ああ、3C。はいはい。
3C 時代と言われるんですけど。
ほう。
ここで問題です。
おう、急に来たね。
クイズ、昭和ワンダ
ー。イェーイ。
この3、3C とは、
うん。
何でしょうかってる。
3C？
C ね。C がつく。つのもの、
例えば家電だとか、なんかあれのファッションだとか、そういうジャンル的に分けるとどういう風な意味合いの 3C？
まあ言ったら、まあ贅沢品かな、贅沢品だけど、まあ言った今言ったようなジャンルはもうまさしくですけど、まあ生活今ではもう当たり前ですね、ほぼ。で、まあ当時のこれがあったらすごくリッチっていうかブルジュアみたいな感じの3つですね。
ということは頭文字が C から始まるってこと？
そう、 C から、まあ当然英語に変えた場合に C から。
そうなったらもうあれは1個は思い浮かんだ。
はい。
クーラー。
おー、すごい。クーラー、正解。
クーラーって、ね、昔っぽいな、呼び方で。
まあ、当時ですから、当時。
そうだね。あと、なんだろう、あと、クーラーと C だろう。
クーラーですよ。クーラーなんて当時、だって、僕、昔、自分の家になかったんですから。
そう、全然ないよ。
その当時はもう高級品。
そうでしょうね。
あと二つ。これは出てきますよ、もう、この、もう時代からしたらもう、ほら、もう今。
ちょっとヒント。
ヒントは、もう、さっきちょっとご自身で言ってたような気がしますけど、何ですか？
うん。
娯楽？娯楽がこれからこれに変わりましたよね、みたいな。前回。
ほう。
昭和、プレイバックで、昭和33年やったじゃないですか。
はい、やりましたね。はい。
その時に東京タワー建ったよっていう話したと思うんですけど。
しましたね。
これが、はい、これが大きな。
カラーテレビだ。
あー、正解。
おい、来たー。カラーテレビ。
はい。カラーテレビ、
そう。なるほど。そういう風に来るわけね。
はい。
クーラー、 クーラー、カラーテレビ。
カラーテレビ。で、ちょっと目線変えないといけない。もう一個は。もう、多分家の中に収まらない。
家の中に収まらない?
いや、収まる家もあるかもしれないけど。言ったら多分わかると思う。
いや、わからないと思うから。
今日ワンダーさんが乗らなかったんですよ、それに。
乗らなかった?
今日乗らなかったあなたは今日自転車に乗りましたね。
おー、なんだろう。
それには乗ってないと思いますよ、だから。
バスじゃなくて、
おー、だからそういうこと、その、もっと大きく。
カーだ、カー。
あー、正解、素晴らしい。
なるほど。
カラーテレビ、車、クーラー、これが 3C ですよ。
そうなんだ。この 4K、8K の時代に 3C ですか?
今 3C。この昭和40年はもう 3C ですから。
3C ですか。はいはいはい。
その 3C で、はい、あの、カラーテレビが、まあ、導入されてですね。
うん。
日本で初めてそのカラーテレビでやったアニメがあります。
わかりますよ、これは。
クイズ昭和ワンダ
ー。続けざまに。
はい、もうどんどんもう今日はクイズばっかりです。
はい。はい、
わかる?
わかります?多分これ、一発でわかります。
はい、マジで?
うん。
答えをどうぞ。
鉄腕アトム。
ダメだー。
何がダメなの?何がダメなの?
鉄腕アトム、でも、まあ、惜しいな。
え、違うの?
鉄腕アトムだってよくあの懐かしい映像とかでやってますけど、カラーじゃないですよね。
あ、そう。
うん。最終回太陽に突っ込んでいくやつでしょ。
ああ、そうそうそう。
あれカラーじゃないですね。あれカラーじゃないですよ。もう一声。手塚治虫は合ってます。もう一声。
手塚治虫って言ったら火の鳥と。
あ、うん。
あ、わかった。うん。
はい。
ジャングル大帝入れよう。
おお、正解。冴えてますね、今日は。冴えて
る。入れてるやん。入れてる。あ、そっか。
花粉症なのに。
すごいんだよ、今日花粉症が、ほんと、目がもう。
そう。日本初のカラーテレビのアニメは、ジャングル大帝レオです。
知らなかった。
そう。
ね。あれも泣けるんだよね。あの話もね。
白いライオンです。
そう。こういう。
まあ、そういうのがありましたよ、と。
あ、俺この間見たわ、あの、木下大サーカスで。
白いだよ?
白だよ。
そんなのいた?
いたいた。
それ、虎じゃなくて?
虎。あ、虎だ。
ライオンで白いの見たことないよね。ベストセラー。
おい。
白い巨頭。この年だったんだって結構やっぱ古かったんだね。
ねえ。
やっぱでもこういう時代ってやっぱいい小説っていうかあるね。
あるあるある。まあ、山崎という子、ね、面白いもんね。
ということなんですよ。
うん。
で、テレビ番組で言うと、大河ドラマは太閤記をやってました。
これ大河ドラマって何年目なんだろうね。この年ぐらいから始まってるのかな。
ああ、でもまだ多分初期の時代じゃない。あとは、みんな大好き、お化けの Q 太郎。
キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ。
多分、僕らの知ってるお化けよりも古いやったね。
あ、だからちょっと今言ったような主題歌じゃないね。
多分ね、もっと古い、あの、なんか白黒みたいなやつ。
はいはいはいはい。
だと思います。
おばきゅうってこれ、藤子不二雄だったっけ?
そう、藤子不二雄ですね。
ああ、この当時からか。
ねえ、こんな時からやってます。
なるほど。
はい。で、あと映画。
はい。
映画は、赤ひげ。黒沢さん。
黒沢さんっていうと黒沢明。
黒沢明。
赤ひげってあれか。
三船敏郎かなんか、そんなんじゃなかったっけ?
違う
か?
忍者じゃなくて?違うの?
ああ、それ赤影。あの、タコに乗るやつでしょ?
ああ、そう。
それ赤影。赤ひげはお医者さんのやつじゃない?確か。あともう一個有名なところ、サウンドオブミュージック。これあれですよね、なんだ、
ミュージカルじゃないの?
そう、ミュージカル。
でしょう?うん。
あの、あれですよね、ナチスに、狙われて、こう、疎開していくやつですよね、
うん、
確か。
うん、そう。
山越えていく。
この時やってたんだね。
そう。です。そして、いつもこれ、引き合いに出しますけど、プロ野球の話ですね。この当時は巨人が強いです。
はい。
はい、セリーグは巨人が優勝してますね。パリーグは南海ホークス。
南海ホークスか。
はい。で、この時の活躍した選手、もうお馴染みですけど、もう大体わかると思いますけど。
うん。
ね、首位打者だけ違うんだよね。首位打者は、
うん。
江藤さん。
あ、江藤さん。江藤慎一。
そう、中日の。で、首位打者、パリーグは、野村克也。ノムさん。
ノムさんね、ぼやきますね。
ぼやいてます。この時ぼやいてなかったか知らんけど、
最近でもちょっとテレビで見たけど、結構おじいちゃんになっちゃいましたね。
いや、もうおじいちゃんですよ。
ねえ。
ホームラン王。
うん。
ホームラン王は、王貞治。
やっぱり
おなじみ。
なるほど。
42本。そして、すごいな。パリーグホームラン王、うん、野村克也。
すごいなノムさん。
ノムさん、あ、ノムさん、言っときますけど、まだ出てきますよ。
マジっすか？
打点王、
お
王貞治。
だよね。
パリーグ、野村克也。
三冠王じゃないですか。
三冠王取ってます。
すごいな。
王さん取ってないのに、野村さん取ってます。
ああ。これ当時あれかな、南海ホークスの、あの、ホームグラウンドある、ナンバの、今のナンバーパークスのとこかな。
大阪球場でしょうね。で、
はい、
この時の MVP、当然、王さん。
でしょうな。
パリーグは野村克也。野村さん、やっぱりすごい、意外とすごいんだっていう。だって全部野村克也って書いてあるところだって、これ。
そうだね。本当だね。
じゃあ、次ね。
はい。
おなじみですけども。
ええ。
この年に生まれた有名人。
はい。
行こうと思いますけども。
はい、どうぞ。
今日はね、この年代になってくると結構皆さん知ってる人が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
ああ、全然知ってると思いますよ。
うん。
で、これ54年前なんで。
はい。
要するにこの人たちみんな54歳に、まあ、なるかなら、今からなりますっていう人たちですよ。
ほうほうほう。ほう。
っていう人がずらーっと30名ちょっと上げさせてもらいました。
そんなに？
これを今日は、私がヒントをどんどん言っていきますんで、
はい。
もうワンダーさんにパンパンパンパーンと当ててもらおうと。
めっちゃハードル高いやん。
いやいや、あの別に下の名前とか別に分からなくても、大体この人って分かればもう、パパパッと言っていただければ。
まあ、わかりました。じゃあ、パパパパッと言わせてもらいます、
ね。分からなかったらもう、ほんまに。
パスって言います、
はい、じゃあ、パスもありで。
はい、はい。
まあ、でもいけると思いますよ。
はい。クイズ。54歳ね。
うん。クイズ、この年に生まれた有名人。
イェーイ。
連想クイズ。いきますよ。
どうぞ。
お笑いタレント。
はい。
ブツブツ。熊本ちゃうわ。あの人、どこやったっけ。
ブラックマヨネーズ。
あー、そんな年じゃない。もっと、第三世代っていうのかな。うっちゃんじゃない人。
なんちゃん。
正解。
わかるわ、そんな。
これはね、有名人、だから芸能人だけじゃないですよ。出てくるのね。
はい。
名古屋グランパス8の監督、選手もやってた。ピクシーとか言われてた。
ドラカンストイコビッチ。
わあ、すげえ。全部出てくんじゃん。
いけるで。
正解。
はい。
あー、夏休み。の人。
前田さん。
あー、正解。
はい。
教師ビンビン物語の後輩の人。
あれね、あの、誰だっけ。野村。
あー、そう。野村博信さん。
博信さん、はい、はい。はい。
ミュージシャン、元3人組で、今は2人、北海道の人のボーカル。
カリウド。違うね。
いや。もともと3人。でも今はなんか知らんけど2人。てててれててて、たーらーらーらーら
ー。あー、鈴木宗男と松山千春。
誰やねん。
あ、わかったわかった。ドリカムね。
ドリカムの
ボーカル、あの、吉田美和さん。
そう、吉田美和さん。はい。漫画家、ちびまる子ちゃん。
桜桃子。
ああ、亡くなりましたね、桜桃子。
はい、亡くなりましたね。
はい。少年隊の中の、なんか、かっこよくない人。かっこよくない人って言ったら怒られ
る。二期。
ああ、正解。
はい。
三谷幸喜の奥さん。
小林さとみ。
ああ、正解。水曜どうでしょうのチーフディレクターは、これは知ってるのかな？
知らない、俺見たことないから。
ああ、これはわかんないですね。これは藤村さん、はい、ヒゲの藤村。
知らねえ。知りませんわ、そんなの。
絶対知ってる、みんな。
あ、そうですか。
ヒデゾウさんは知ってるから、ね。
ああ、藤村さん知ってるから
。ヒロミの奥さん。
松本いいよ。
正解。今半分くらい来ましたよ。これ、俺、ヒントがわかんない。プロレスラーで、もうちょっとなくなってますね。うん、すごい太い腕の人。なんか、
そんなの、そんな誰だっておるやろ、そんな。
なんか、鉢巻き巻いてる。鉢巻き巻いてるわ。髪長い、めっちゃ。
鉢巻きを、あ、橋本慎也だ。
あ、正解。すごいね。
闘魂三銃士ね。
あ、そう、それ、それ、わかんない。はい、それ、それ。ミアモーレー、とか歌う人。
ミアモレ？
細い、めっちゃ細い、もう、女性歌手。
本田美奈子。
いや、違う。なんだろう。聖子ちゃんか。
中森やった。
あ、正解。
あ、来た来た。
キングカズのお兄さん。
三浦、
牛いない。
熱、
まあまあ、もうほぼ正解。三浦康俊。
あ、康俊、
ね。康さんね、康さん。はい。寿司食いね。寿司食いね。
ふっくん。
あ、正解。
オッケー。はい。
もう一回、寿司食いね。これしかヒントが出てけえ。この人はもうめっちゃ俳優。めっちゃ俳優。
元木さん。
ああ、もっくん、そう、正解。
はい、はい。
ヤクルトのキャッチャー、メガネ。
古田敦
也。ああ、正解。ミュージシャン、歌う歌う、背高い、水球。
吉川晃司。
ああ、正解。いつやるの？
今でしょう。
違
うわ。
そう。
林先生。
あ、正解。女子バレーの監督の人、めっちゃ怖い人。
中田。
あ、正解。正解、いいよ。
はい。
はい。ビーパップハイスクールのもう一人の人、先輩、アブデカの後輩。
あ、中村徹。
あ、正解。
はい。
元祖セクシーバラエティタレント、天然ハイレグの女。
岡本夏樹。
正解。
よっしゃ。
XJAPAN、で、めっちゃ声高い人。
トシ。
あ、正解。
トシゾ。
トシゾじゃない、トシ。盗んだバイクで走り出す人。
ユタカ尾崎。
あ、正解。なんでユタカ尾崎なの、尾崎豊。はい。
はい。
文久3年。
香川照
之。あ、正解。素晴らしい。以上30人です。
いやー、疲れた。
結構出ますね、でも。まあ、そんな感じの方々が、この年に生まれました。この年だから54歳になるんですよ、この人たちみんな。
もう？
ねえ、びっくりしちゃう。
ねえ。
じゃあ、出来事編移っていきましょうか。
はい、行きましょう。
ねえ、この年にあった出来事をざーっと思い起こしていきましょう、ですけども。
はい。
1月に、
うん。
JAL ね、日本航空、JAL。
はい。
の、団体海外旅行。
はい。
の JAL パックっていうのを、この年から発売始めました。
それツアーってこと？
まあツアーっていう、うん、そう。で、この前の年に、
うん。
戦後初めて日本人が海外渡航が行けるようになったんです
よ。あ、そのちょうど東京オリンピックの年
ってことかな？そう。
うん。
で、それを受けて、この年から、その JAL がですね、うん、海外向けのそういう団体旅行みたいなのを売り出したと。
へ、うん、すごい。
いうそうそう。で、これが、第1弾が、まあ、7つの、まあ、コースというか。
はい。
が一斉発売されたのはこの年。
すごい。
このツアー参加した人には、サービスとして、トラベルバッグみたいなのをもらえたっていう。うん、知ってます？肩からかけるショルダーバッグみたいなやつで。それがもう、ツアーに行く人のなんかあれですよ。
知っていた。
そう。これ持ってたら海外旅行行きますっていう感じ。
なるほど。
そういうやつね。
へえ、そうなんだ。
はい。で、この海外旅行の黎明期なんですけど、
うん。ま
あ、この時はですね、要は、高いんですよ。値段もめちゃくちゃ高くて。
そうだろうね。
はい。
う
ん、ハワイ、9日間、
うん。
ダイヤモンドコース。
ほう。
これがね、当時、
うん。
36万4千円。これでも、
36万4千円、
うん。ピッと来ないでしょ。うん、まあ、今でも、まあ、36万4千円高っと思うけど。
うん、高いと思うね。
この時の、うん、国家公務員の大卒初任給が19000円ですから。
全然あかんやん。
年収より高い。
18倍してるよ。
そう。そんな値段でした、ハワイ行くのね。
すごいな。
そうそうそう。で、まあ、ヨーロッパ16日間とかね。これは67万円とか。
高
っ。はい。まあ、そういうような、まあまあまあ、海外旅行っていうのは、まあ、一部の人しか、まあ、行けるようなもんじゃなかったよと。
だからそうだよね、うん、そう考えてるとね、うん。
そういうような、ことです。うん、だからもう行くときはもう、スーツにネクタイ、こう締めてね。で、飛行機に乗ると。
なるほど。
でも、たくさんの人がこう、うわーっとこう、見送りに来るわけですよ。
ああ、もう行ってこいよーって、ね。
そうそうそうそう。海外に行くっていうのはそういう感じ。渡航する人たちのバッグの中に入っていた、もう必須アイテムとしては、うん、お守りと、セイロガンと、漬物。もう、セイロガンなんてもう入れてったらもう大変なことになるけどね。
でしょう、もう全部その匂いになるじゃん。
ねえ。そういうものを持って、まあ、海外行ってたと。で、海外行って、お土産で買ってくるのは、うん、まあ、そう、人気があった香水とかね、タバコとか、あとは、お酒ですよね、洋酒。
コニャクとか？
そうそう。ただ、これはもう、あの、税関というか、うん、まあ、持ち込み制限があるんですけどね。
うん。
でも、まあ、こういうものをたくさん買って帰ってきてたと。
ほうほうほう。
まあ、そういうような、まあ、時代ですね。
はい。
はい。これ僕知らなかったですけど、富士山のレーダー観測の開始。1959年に伊勢湾台風っていうのが来てるんですよね。
はいはい、はい。ちょうどあの、東海地方。
そうそうそうそうそう。要はあの辺りを。
被害を。
死者行方不明が5000人ですから。
あの、和獣とかね、うん、ノービヘイヤとかあそこら辺がね。
そう。まあそういう、まあ大災害があったんで、で、これを、うん、まあなんとか予防する方法ないのかっていうこと。うん、いろんなところにそういうレーダーつけましょうって、台風のレーダーを。
うん。
っていうことで、富士山の山頂にレーダーつけたらいいんじゃねって。こういう発想、
ね、
こういう発想ね。
うん。
でも考えてください。
うん。
富士山頂にですよ、レーダー基地局を建てるんですよ。
う
ん。どうやって、どうやるんだっていう話ですよ。
そらそうだね、うん。
だって人が上がるのも必死で上がるのに、その上に建物建てようって。うん、
大変だね、う
ん。で、こんな一大プロジェクトを三菱電機と大成建設がやると。
うん、スーパーゼネコンでしょ？
そうそうそう。これがやることになった。500トンの物資を運んだらしいですよ。どうやるかっていうのをいろいろ考えて、
うん、
まあ、ブルドーザーで運ぼうか、どうしようか。うん、いや、でもブルドーザーだと途中までしか行けない。じゃあ途中からは人力で運ぶのかと。
うん。
背負ってね、人が。
うん、
それで行くのかと。うん、いや、
大変だ
な。で、やってたんですけど、最終的には、やっぱヘリコプターで行こうと。
そうだよな、やっぱり。うん、
で、ヘリコプターで輸送したらしいです。
はいはいはい、はい。
っていうので、まあ、なんとかこう、立ててですね。
はい。
まあ、やってたんですけど、まあ、はい、時代が、まあ、40年ぐらい経って、1999年には、まあ、気象衛星っていうのがね、もう、バンバン上がってましたから、
ああ、そっかそっか。
で、気象衛星の方が、まあ、正確に台風の観測ができるっていうことになって、この富士山頂のレーダー基地局は役目を終えました。
はい。
で、今はね、それ建物解体されて、
うん。
富士吉田市に移設されて、はい、その、富士山レーダードーム館っていうのが公開されてるらしいですよ。
へえ、そうなんですね、はい。知らなかった。
らしいです。で、次がですね、この年、人類初の宇宙遊泳に成功した年なんです、うん。した年なんですけれども、クイズ昭和ワンダー
また
今日はもう、どんどん攻められますから。
すごいな、今日。
はい、じゃあ、はい、もうズバリ、この人類初の宇宙遊泳成功した国、はい、これはどこでしょうか？ノーヒント。
これって多分ね、引っ掛け問題なんだよな。普通で言ったらアメリカって答えるんだけど、そうじゃなくて、ロシアでしょ。
ロシア。
うん、
ファイナルアンサーですか？
ファイナルアンサー。
リリリリリブー。
え？マジで？
正解は、
うん、
ソ連です。
一緒じゃ、一緒じゃねえかよ。
違うでしょう、ソ連だとロシアと。違うでしょう。
ソビエト社会主義共和国連邦の
ですか？そう、USSR です。
なるほど、はい、
スト2でやってたら出てくるんですよ USSR
で
ででででででででででででででででんみたいな
好きですねあなたも
はい、そうです、ソ連がね初めて宇宙遊泳に成功、まあこのまあこの当時っていうのはやっぱりこの宇宙開発っていうか、うん、やっぱ冷戦ですから、うん、もう
まあそうだね、
もう競ってやってましたね、アメリカソ連、アメリカソ連で、今はねハヤブサ2がもう大流行りですけど、
おおすごいことになってますもんね、うん、あれ。
だからまあその当時はまあアメリカソ連がまあ中心に開発してたと、
はい、
いうことです、うんうん、この年の3月の、後半ですね、日産自動車がシルビアを発売、うん、あったんだ、ね、
伝説の名車じゃないですか
ね、僕らからしたらなんか走り屋の車って感じですけど、
軽排気量の車で FR でね、後輪駆動でね、
ね、本当に
そう、
ね、そういう走り屋系、山攻める人が乗ってる車みたいな。
ケーズ、キューズ、ジェーズ。
そうそうそうそう、うん、懐かしい、うん、はい。こういう、まあ、シルビアが出てきましたよ。そして、うん、同じく3月の末にですね、うん、また、これも、お馴染みですけど、キリン爆酒。キリンビールですね。キリンビールが、プルトップの缶ビールを発売。これ、
あ、そうなんや。
これ、前回33年の時は、まだ缶切りでね、こう、開けるっていうパターンだったんですよ。二、うん、つ穴開けて、空気穴と注ぐ穴と。うん、で、この時にプルトップなんで、
プルタブでしょ、
タブがついてて、それを引っ張って、こう、飲み口開けるみたいな。
うん、懐かしいな、小学校ぐらいまでそれだったもんね。そ
うそう。ただ、この時のプルタブっていうのが、ワンダーさんには一応写真送ってるんですけど、ものすごいね、はい、やりづらいの。なんていうのかな、今みたいな飲み口じゃないんですよね。もで、
本当だね。
リングもついてないですよ。引っ張るとこリングついてないの。
本当だね。
輪っかになってなくて、ただそこを一生懸命手で持って、
ないね。
綺麗に開かないのよ。だから。
ああ、そうなんだ。
しかも、まだこの時ってスチール缶らしいですよ。
ああ、アルミじゃないんだね。
スチール缶。プルトップの缶ビール発売と。
はい。
いうことです。
うん、
あとはシンガポールが、これは細かいって言ったらこれな、シンガポールがマレーシアから独立。
そうだったんだ、シンガポールってマレーシアだったんだ、
そう、そうです、うん、先っちょの方だけね、
そうそうそう、
これ独立した時ですね。
はい。
であとは佐藤栄作がこの時首相なんですけど、うん、太平洋戦争後の首相として初めて沖縄を訪問。
へえ、そうなんでね、
う
ん。
ということですね。はい。まだ、でもこの当時、沖縄県はまだアメリカの統治下ですからね。一応海外という形で行ってるんですけど、初めて行ってますと。
うん。
いうことかな。で、あと、この年の9月にね、はい、万博が大阪で開催されることが決定してます。
へえ。
この年の5年後にね、万博。
そういうことか、はい、そういうことか。はい、はい。
やりますよ。っていうのが、旗が上がりました。
はいはい。
そして、これも、まあ、古い話ですけど、国鉄が、緑の窓口をこの年に開設、う
ん。結構使いますよね、うん、緑の窓口ね。うん、
そう。
この年から
始まった。この年から始まった。で、都市までは、特急券のその指定席とかは、台帳、一冊の台帳で、要は、手書きの台帳で、どこどこのこので、この電子、この列車の席は今ここが空いてる、うん、空いてるっていうのをこう手書きでやってたのね。
絶対間違えない。
ほんで、要は電話して、受付した人が電話して、うん、今ここ空いてますか、はい空いてますねって言って書いてもらって、で手書きで席番号何番つって切符に書いて渡してあげるっていう。うん、
なるほど、
ね。こういうやり方だったんですけど、この年からコンピューターで一応ああいう風にね、一元管理できるようになった。
あ、そうなんですか、やっと
この年からね。まあ、それまではミスが多かったと。
でしょうね。
そりゃそうやね。
うん。
だって同じタイミングでもし買いに来たらどうすんだって話ですね。
本当そうやね。
はい。で、
喧嘩になるじゃない
ですか。そうそうそうそうそう。そしてですね、11月に行きましょう。はい、11月に、
はい、
東海道新幹線ひかりが、東京新大阪間で、この当時ね、 3時間10分で運転開始してる、
うん、すごいよね、この年に3時間できちゃうんだよ、うん、東京大阪間を、早い早い、
前はこだまでしたけどね、前の33の時はこだまが開通しましたけど、
あ、そうだったね、
この年から光、ぐっと速くなった。そしてね、はい、この年の12月に日本が国際連合安全保障理事会、うん、まあ通称安保理ですね、安保理の非常任理事国にこの年に当選して、翌年から2年間やると、
うん、戦争で負けたの
でね、まあまあそうですね、まあ、うん、非常任理事国なんで、
うん、
あのまあ要は2年任期しかないですよね、これは今でも一緒だと思うんですけど、うん、常任理事国は5カ国です。常任理事国は
でアメリカ、うん、ここはロシアって
言
って
それはいいですね、今の、ね、
アメリカ、ロシア、うん、中国、はい、フランス、イギリス。
ああ、正解、さすが。
合ってるか。はい、あった、はい。
今言ったアメリカとイギリスってもうおかしなことになってますけどね。
本当だね。
どうしちゃったのって感じ。
ね
え。そんな感じの常任理事国大丈夫なんでしょうか。でね、まあちょっとこの非常任理事国っていうのは僕もあんま知らなかったんでいろいろ調べたんですけど、これは国がもう大体地域から決まってるみたいで、アフリカが3カ国、うん、で、アジア、うん、西ヨーロッパ、うん、で、あと中南米、これらは各2カ国ずつ、
うん。あ、そうなんだ。
で、あと東ヨーロッパは1カ国。っていうのが決まってるみたいですね。
じゃあ、日本が、その非常任理事国じゃなくて、違うアジアの国が。そうそうそう
今は、やってますよ。今はね、インドネシアとね、あと、うん、クウェート。これが、今、非常任理事国。で、
あ、これで持ち回りでやっていくわけだ。
なんか、まあ、自分で立候補しないといけないみたいですけどね。だから日本は、だから、次の次ぐらいに、まあ、立候補したいと思ってるらしいですけど。
うんうん、
まあそんな感じですわ。最後にね、まあこの年ぐらいから、ちょっとこの前からやってるんですけど、ベトナム戦争っていうのをね、この当時はまあやってましてね。
よく映画で見ましたよね、プラトーンとかさ。
そうそうそうそうそうそうそう。
ね、オリバーストーンの映画とかも結構多いよね。うん、
まあアメリカがね、まあかなり介入してるんですけど、まあ今も昔もそうですけど、うん
まあそうだね。うん、あの国はね。そうそう、
まあ、ベトナムっていうのは、もともと戦前まではフランス領だったんですね。フランスの植民地だったんですけど、うん、で、まあ、日本が来まして、まあ、ベトナムからあの辺りね、要するにインドシナ半島、うん、ラオスとかカンボジアとか、あの辺を一帯を、日本が統治してたんですけど、
うん、
まあ、それで日本が負けまして、そしたらまた、はい、フランスが帰ってくるわけですよ。
そらそらそうね。
また支配しようとして。だけど、うん、もう、ベトナム人はもう、そんな、もう、勘弁してくれと。嫌だって言って、独立戦争をするわけですね。で、はい、フランスを追い出すんですよ、独立戦争で。
なるほど。ただ、
その独立戦争、フランスには勝ったんだけど、今度は、うん、北と南で分かれることになってしまって。
ほうほうほうほう。
で、北側は、今のベトナム政府、要するに、ホーチミンさんを中心としたね、勢力ですよ、はいはいはい。で、南側は南側でまた、自分たちで、建国してたんですけど、南側をアメリカが支援してた。うん、これはだから、要するに、そう。要するにね、傀儡戦争というか、まあ、当時はまだ、うん、まあ、冷戦ですから、要するに北側はソ連側、うん、南はアメリカ。うん、まあ、こういう構図ですよね。
そういうことか。そうそうそう。
で、この年からじゃあ何が起こっていったかっていうと、北爆って知ってます？うん、
北爆、うん、ちょっと聞いたことはあるんだけど、意味は、までは深くは知らないな。
ある事件がありまして、北ベトナムの方の地域の、その、海で、領海域の中で、アメリカの駆逐艦か、駆逐艦が、北ベトナムの側の魚雷を受けたと。
う
ん、で、それは、見解が違うんですよ。うん、アメリカ側と、北ベトナム側とで。で、アメリカ側は、要は陸地から3海里を、うん、その北ベトナムの領海だっていう風に思ってて、うん、でも北ベトナム側は12海里をその海域だと思ってるから、 要は北、アメリカ側からしたら、うん、いや、外にいるでしょ、サンカイルより。で、そこでこう、うん、駆逐艦が言ってたんだけど、北ベトナム側は、うん、いやいや、入ってきてんじゃんってなって、撃てと。ってなって、撃って、
撃った。
で、撃っちゃったんだけど、で、まあ、うん、もう、ごめんごめん、じゃあ誤解があったからもうやめようねって言って、一回話し合いをしたんだけど、うん、なんか知らないけど、うん、もう一回、アメリカ側が駆逐艦が撃たれた。っていう、うん、なんかそういう情報が出たわけですよ、バーンと。で、うん、それにアメリカの世論がバーッと、もうそんな一度もならず二度までも、みたいな感じで、うわーって盛り上がって、じゃあもうベトナム今まではちょっと力貸す程度だったけど、うん、もう本格的にやろう。やったれっていうことで、この時にね、一時的には50万人、米兵がベトナム行ったらしいです。この時にアメリカで、じゃあベトナムに行けってやった人が誰かっていうのがクイズ昭和ワンダー。
うん、はい、来ました。
この当時、このアメリカのね、大統領が、要はこれを決めたわけですけども、もうベトナムやっちゃれと、ベトナムやっちゃれと言って決定を出したアメリカ大統領は誰でしょうか？
ニクソン。
うわー、惜しい。
ルーズベルト。
だいぶ戻ったね。これ超有名ですよ。ニクソンの前の前。イケメン。暗殺された。
ああ、ジョン・F・ケネディ。
ああ、正解。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
このケネディさん結構イケイケでして、あんな顔してますけど。
うん。
うん、で、まあこの当時に、ジョン・F・ケネディが大規模な、うん、ベトナムへの、まあ、攻撃していこうと、いうことになってですね、うん、まあこのぐらいから始まっていったと。
はい、はい。
で、まあアメリカっていうのは、まあ不思議な国で、まあこれは余談、完全にクソ余談なんですけど、さっき言ったようなそういう何かきっかけをもとに世論が固まって戦争になるっていう国なんですよ。
なるほどね。
例えば、米西戦争とかね。まあだいぶ古いですけど、アメリカ、スペインの戦争。これもリメンバーメインっていう合言葉があったんですけど、要はメイン号っていう船が沈まされた。
なるほど。
で、それはスペインの仕業だってことで、スペイン許さんぞってなってスペインと戦争。
うん。
で、あと、リメンバー、パールハーバーね。
はい、はい、これあるあるですよ、はい。ハワイの真珠湾でしょ。そうそうそう。
これは日本が真珠湾攻撃して、日本許さんぞっていうことで、戦争になったと。
う
ん、
はい。
あと、まあ、最近っていうか、まああれですけど、911なんかもそうですね。
イラク戦争。
そう。911で、うん、ああいう無差別テロが起きたと。で、これは戦争だって言って、イラクを攻撃したわけでね。
うん。
まあ、こういう風にですね、まあ、戦争を欲してるわけじゃないと思うんですけど、なぜかこう相手が何かを起こして戦争が起こるっていうね、うん、不思議な、まあ国です、
うん。うん。
まあ仕掛けたいんだけど仕掛けるわけじゃなく、なぜか知らないけど相手からやってくるというね。
はいはいはい。そういうことですね。
うん、いうようなこと
ですよ、はい。
で、まあまあその昭和、1965年、その昭和40年あたりから、その北爆っていうものを始めます。これ北爆っていうのは何かっていうと、うん、要するにもう爆弾アホみたいに落とせと。
おーおーおーおー。
ね。ベトナムのその北のハノイとかあっちの方に B52 で飛んでいくわけですよ。
うん。
で、これどこから飛んでいくかっていうと、フィリピンとか、あとは、うん、沖縄。
沖縄か。
うん。から、B52 が飛び立っていって、で、うん、まあ爆弾をまあかなりの量積みますから、B52 っていうのは。
うん、
B とかつくのはこれあれ、ボマーってね、あの爆撃機ですからね。
あ、その B なんだ。
そうそうそう。F、だから F なんとかとかあるじゃないですか。うん、F なんとかはファイターなんで、あの、戦闘機。
なるほどな。
B はボマー。だから爆撃機。だからその東京とかに落としていったのは、B29 とかでしょ。
うん、そうだね。そうだったね。
うん。だからそういう。その B52 がもう大量にこう、爆弾積んで、でも、毎日のように爆撃していくと。
なるほど。
で、ただ、今までアメリカはそのやり方で勝ってきたんですよ。要するに日本でも、京浜工業地帯とか、ああいう、大きな工業地帯をだーっと爆撃していって、軍事力を、要は、割いて、削っていってね、 国力を下げていくって言って勝つわけじゃないですか。
うんうん。
で、そういう風にやってきたんだけど、うん、今回相手がベトナムなんですよ。
そうだね。
で、ベトナムにそんな工業なんてないわけで、大きなこう、ね、そういう軍事工場なんていうのはなくて、要は家内製紙工業みたいな、ちっちゃいもう本当にもう家とか、ちっちゃい町工場みたいなんで、武器やらダイヤレクやら作ってたんで、そういう目標になるものがあんまないわけですよ。
はい、あ、なるほど、ね。
だからバーンと爆弾落とすんだけど、そうそうね、確かに被害はあるし、人は死ぬんだけど、うん、結局そこでまだ生き残ることができたと。
なるほど、なるほど。
で、うん、この話がもっと広がっていくんだけど、爆撃っていうのは爆弾全部落とさなきゃいけないから、
はいはいはい、
飛んでいって落とすんだけど、たまに落としきれない爆弾が残るわけですよ。これはどうするかっていうと、うん、ラオスの方を回っていって、ラオスに落とすわけ。
なんで？
いや、もう爆弾落とさなきゃいけないから。うん、で、ラオスの上空でバー落とす。カンボジアとかでも落としたりとか。だから今でも、ラオスとかカンボジアとか行くと、田んぼの真ん中に丸いため池みたいなのがあるんですけど、うん、それがその当時できた爆弾で、爆弾で吹っ飛んだ。うん、池が今でもあるらしいですけど、
そうなんだ。
まあそういうようなことでね。
なるほど。
結局それでもうまくいかないから、じゃあ次に何やったかっていうと、ご存知の通り、うん、枯葉作戦ですよね。
なるほど、なるほど。まあ、ベトちゃん、ドクちゃん、
ね。そうそうそうそうそう。皆さんこれもうご存知だと思いますけど、そういう作戦をやっていって。
うん。
で、結局、じゃあこの当時、もうテレビとかマスコミがバンバンバンバン流せるわけじゃないですか。で、結局、そういうことで、もう、アメリカの市民もそうだし、日本とかでもそうなんですけど、うん、結局、テレビでそういう凄惨な、うん、なんていうかな、うん、あの、場面が本当に目の当たりにできるというか、
うん、
なんで、それでこう、反戦的な、こう、運動が盛んになって、
はいはいはい、
アメリカでも日本でも世論が、もう、やめとけと、
うん。
これ以上ベトナムをね、そういうことすんなと。そうなんです。すごくたくさんの人が亡くなってます。
うん、
だそういうような運動が起こっていって、収束していくと、うん。
はい。
で、結局これがですね、まあこういうような、まあ、反戦運動というか、そういうことが起こっていって、
うん、
日米間でもまあもう本当に、あの、こういうことは良くないなということが取り上げられていって、政治的にも取り上げられていって、これが、また、日本のね、沖縄の返還とかそういうところにも、うん、
つながってい
く。だんだんだんだんそういう考え方、もうみんながそういうふうに。
はあ、そういうことか。
なっていくっていうのがこの当時ですよ。だから、昭和30年代でもあったと思うんですけど、それをずっと引き継いでいって、うん、まだ帰ってこないんだけど、もう本格的に沖縄を返そうと、いうようなことを、うん、まあ、もう政治的にも盛り上がってくる。
はい。
まあ、こういうことになっていくっていうことですね。
はい、なるほど、なるほど。
まあ、今ちょっとかいつまみながら喋りましたけど、まあ、
いえいえ
こういうようなね。
わかりやすく。
あの、まあ、ベトナム戦争、まあ、いろいろまだまだいっぱい話はいっぱいあるんですけど、まあ、こういうような時代で、はい、世の中的にもこういうことになっていくと。だから、結構こう、
ね、
繋がっていってるんで、知らなかった人も、うん、まあ、知ってた人もいっぱいいると思いますけど、流れがね、今に繋がってくるんだなっていうのを少しでもちょっと、
いや、勉強になるわ。
感じていただけたらいいんじゃないですか。
でもすごいね、この昭和40年ね、いろいろありました、
うん。
ね、東京オリンピックの翌年なのにね、これだけいろんなイベントが起きて、で、国際、
そうなんです
ね、国際情勢的にも結構ね、
まあ、怪しいですよね、
不安定な時だったんだね。
怪しい、全然。まだまだ、まだまだ、なんか、あの、戦争の影引きずりつつも復興して、
うん、
だから結構混沌としてるのかなっていう感じですかね、イメージ的には。
お金の、お金の匂いもプンプンするね、なんか裏で、うん。
まあでも、だから今があるっていうか、まあ今平和なのはね、うん、本当にありがたいことですよ。
そうですね、はい。
ねえ。いや、いつになく真面目な回。
いや、いいんじゃないですか、すごい。
そうですか、う
ん、勉強になりました。
ほんまに？
うん。
じゃあ、平成の31年に戻ってきましょう。
はい。
はい。じゃあ、昭和プレイバックのコーナーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングどうですか。エンディングどうですかって。そんな乱暴な振りがないだろ。
はい、 じゃあそれではメールアドレスの紹介をさせてもらいます。負けられないぜ @gmail.com 負けられないぜ @gmail.com です。ご意見ご感想を番組のメールアドレスまでいただけると非常に嬉しく思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、西郷さん、本編が非常に盛りだくさんの内容でしたのでね。
はい、はい。
はい。これにて、ちょっと今日は締めさせていただきたいというふうに思います。はい。
はい、はい、はい、はい。
では、
ね、
はい。じゃあ、西郷さん、お疲れ様でした。喉には。
ありがとうございました。
喉を痛ってあげてくださいね。
喉痛いです。
では、次回をお楽しみということで、この番組のお相手は、ワンダーと、
西郷さん。
でした。
でした。
負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの。
アホやから。
しめ。しめ。
しめ。喉、喉が痛い。舐めたらあかん。
そっちやな。
舐めたら。
そっちか。
人生舐めずに。これ舐めて。
最後絞れたかい。
いやいやいやいやいや、下ネタちゃんが。